週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、皆さんはね、普段図書館というのを利用していらっしゃいますかね。
はい、
社会人になってからね、あんまり使ってないっていう方も多いと思うんですけれども、
はいはい、
最近はですね、実はいろんな動きがあってニュースになることも多いですよね。そこで今回は図書館の最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお伝えいたします。それでは今週のキーワードですけれども、
はい、その1、ギア VR。
バーチャルリアリティ市場、まあ、いわゆる VR というやつですけれども、はいはい、まあ、去年は話題先行で、その一般に広く普及するという感じではなかったんですが、はい、まあ、今年はいよいよ対応製品ですとかコンテンツが飛躍的に増えていくということでですね、はいはい、その先駆けとなるのがサムスン電子のギア VR という製品なんですね。
はい、そうなんですね。例えばソニーといったところもね、他の大手メーカーもいろいろ開発をしているんですけれども、その場合はほとんどがね、ゲーム機とかパソコンにね、こうケーブルでつなぐというかね、それを想定してるわけですね。
もうそうですね。
だから本体も大型というのが、はい、まあ、多いんですけれども、この製品はですね、本体にスマホをドッキングさせて、まあ、スマホの画面で VR を楽しむという形なんですね。
へー。
なのでワイヤレスで小型軽量という形になってますね。
なるほど、
うん、
でこのギア VR の最大の特徴は、はい、ジャイロセンサーと加速度センサーを使って、うんうん、はい、頭の動きに対して非常に高精度で追従していくというところだそうです。
は
い、
そうなんですね。で実際に、ね、試してみると、こうちょっとわずかに傾けただけでも、実際にそのきちんとした、ね、こう映像がなんて言うでしょうね、こう
一緒に
動調して、
ね、
それでちゃんと動くんですよね。これにはちょっと驚きでしたね。サムソンは、ね、この技術を、まあ、VR の元祖ともいえるアメリカのオキュラス社と共同で開発してるんですね。
オキュラス、
はい、
ちなみに価格もですね、税込み14,900円と安いので、はい、VR 環境をいち早く手に入れたい方には、まあ、おすすめということなんですが、
そうですね、
はい、ただし Galaxy S6 といったようなですね、うん、サムスンの最新のスマートフォンが必要だというところが注意が必要です。
はい、その2、 Windows 10 モバイル。
国内では Windows スマホはおよそ4年間も新機種が出ませんでした。
はい、
ところが去年の11月、うん、Windows 10のモバイル版 OS、Windows 10 モバイルがリリースされまして、搭載機種が相次いで発売されています。
はい、これまでの、ね、OS と比べて Windows 10 モバイルは使い勝手というのが向上したんですね。
はい、
例えばファイル管理なんですけども、パソコンに近い表示のファイルエクスプローラーを採用してるんですね。うん、でこれによって、ね、ダウンロードしたファイルをとても使いやすくなったんです。それに設定画面はパソコン版に近い階層になってるんですよね。なので Windows 10パソコンのユーザーは慣れた操作感で使うことができるんですね。
なるほど、
うん、
この Windows 10モバイルの目玉機能はですね、うん、コンティニュアムというものなんですね。
はい、
これはテレビなどのディスプレイに Windows 10モバイル端末を接続すると、うん、インターフェースがパソコン風に切り替わるというものなんです。
はい、
スマホ画面をそのまま拡大するということではなく、うん、デスクトップ版のスタートメニューが表示されて、しかもキーボードやマウスも接続できますから、パソコンのように使うことができるということなんですね。
はい、ただしコンティニュアムの対応には性能の高い CPU が必要なんですね。
うん、
現在マイクロソフトが公式に対応製品だと歌うのは自社製スマホのルミア950と 950XL だけなんですけれども、まだ日本での販売予定はないんですね。
で
日本で買うことができる製品ではミドルクラスの CPU を搭載するトリニティのニュアンスネオというのが対応予定ですね。
この Windows 10モバイルはパソコンライクな機能ですとか操作性を売りにしています。
はい、
Excel や PowerPoint といったオフィスソフトを頻繁に使う人ですとか、うん、仕事での利用を考える人には向いていそうです。
はい、
まあ、現状 SIM フリー端末だけでして大手キャリアでの扱いはないんですが、うん、端末の安さが魅力になっているようです。
はい、その3、 LINE ライブ。
ツイットキャスティング、いわゆるツイキャスですね、はい、ですとか、あるいはニコニコ生放送といった競合がひしめいている動画の生配信サービス、うん、こちらに無料対話アプリの巨人 LINE が、去年12月から本格参戦しました。
そうですね。で、 LINE ライブはね、対話アプリとは別の専用アプリをダウンロードするか、ウェブブラウザ版で視聴する形になってるんですね、はい、で、 AKB48 とか、とにかく明るい安村五郎丸選手とかね、といったトレンド感のある100組以上の有名人とかグループが参加していて、ライブ前の様子とかプライベート動画を生配信するんですね。
また公式番組としては東京ガールズコレクションや原宿駅前ステージなどとコラボしてステージを中継したりですとか、TBS といった既存メディアとも連携して収録の裏側の様子や事前番組を配信します。オリジナル番組としては芸能人のお忍びランチトーク刺し飯ですとか、ソーシャルスター発掘オーディション番組ネクストスターといった番組を用意しているそうです、
はい。当面はね、スマホ向け動画配信サービスのゴールデンタイムであるお昼休みですね、この時間帯や午後9時以降、これを中心に1日あたり3本から8本の番組を配信する計画なんですね。で、配信された番組の多くは生中継の終了後も残っていて、無料でね、見ることができることも多いですね。
LINE ライブでは専用アプリやウェブ版で番組表を確認したり、動画の視聴中にコメントを入れることができます、はい。機能的には目新しさはないんですが、最大の強みは日本で5800万人という対話アプリとの連携ですね、はい。LINE ライブの利用者がフォローした有名人ですとか、番組の配信直前にもプッシュ通知が来て、ワンタッチで動画視聴用のアプリに切り替わるのは便利だと言えそうです、
はい。その4、ユニボールエア。
日本ではですね、水性ボールペンの大型製品が新登場するというのはですね、実に12年ぶりということでですね、三菱鉛筆のユニボールエアという製品がペンの角度ですとか筆圧によって線の太さが変化するっていう世界初の機構を搭載したボールペンを出しました、
それほどその12年間も出てなかったってことですね。
すごいですよね。
そういう意味でね、ちょっと改めて驚きますけれども、このユニボールエアというのは万年筆のようなね、そういう味のある文字が書けるのが特徴なんですね、
はい。
で、見た目は普通のこう水性のボールペンなんですけれども、線の太さが変わるからくりというのは、こうペンの先にね、こう樹脂製のカバー
ですね、はいはいはい、
これと筆圧をかけるとやや引っ込むんですね、あのボールがね、
はいはい、
その構造にあるんですね。で、筆圧が弱くてボールが最大限に露出しているときはもう本当に普通の水性ボールペンと変わらない、ということなんですけども、でもちょっとペン先がね引っ込んだ状態だと、カバー部分までインクが染み出してきて、ボールだけではなくてそのカバーのインクもね付着して線が太くなるという、そういうことなんですね。
あ、そういう構造なわけですね、通常ペン先のカバーっていうと金属製になっていますけれども、この商品はカバー部分でも書くことになりますから、摩擦が少ない樹脂製のソフトカバーを採用しているということになっているんですね、で、その結果これまでの製品よりも書き味が軽いという特性も加わっているんだそうです、もともと水性ボールペンは油性よりも力を入れずに書くことはできるんですけれども、ペンが傾いた時にその金属製のカバーが紙にこうピッとくっついちゃって、で結果的に引っかかってしまうということがありましたよね。
これまでの、ね、ものと比べてみても確かにスムーズに書けるんですね。で、実際には線の太さ その変化を生かして味のある文字を書こうとするのはですね、例えばその万年筆だったりとか、そういう筆ペンね、これに比べてもちょっとコツがいるんですけど、そこはね駆使してちゃんと使いこなせるようになれば書きがいはありますよね、慣れてくれば文字にねこう自分の気持ちを込めるっていうようなね、そういう武器にもなるかもしれないですね。
確かにそうですね、
はい。
水性ボールペンというのは漢字みたいな細かい文字を書くのにはこう不向きだというようなこともあって、日本ではニッチ市場だった、それで結果的に新製品が出るのも遅れたんでしょうけども、ただこの商品の発売直後の週末の動向を見るとですね、三菱鉛筆の油性ボールペンの主力はジェットストリームですけれども、と同じくらい売れた上に、売上金額ではこのユニボールエアの方が多かったっていうんですから、 結構期待できそうですね。
そうですね、本当にまさしくこういうシャープペンシルもそうですし、こういうボールペンだったり、まあ、水性ボールペン含めてですけども、いろいろ進化してきてるのでね、その辺ちょっと動きを映るのは面白いですよね。
はい。
その後、新しい図書館。
最近カフェなどを併設することによって、うん、居心地の良さを訴求するといったような公共図書館、こちらが急増しているそうです。
はい、その中の、ね、一つである佐賀県武雄市の武雄市図書館、うん、というのは TSUTAYA を、ね、展開する CCC カルチャーコンビニエンスクラブが2013年から運営してるんですよね。
はい、
で、居心地のいい空間に書店やカフェを併設したりとね、公共図書館のイメージを覆しましたよね。これによってね、人口およそ5万人の小さな温泉町が一躍注目の的になりましたけれども、その TSUTAYA図書館が波紋を呼んでるんですね。
去年に入って CCC が新たに購入したおよそ1万冊が古本でして、しかも10年以上も前の実用書が含まれていたということが発覚したんですね。はい、それに大量の映像ソフトが処分されていたりと、運営の不透明さというのが次々と明るみになりました。
はい、こうした、ね、動きを受けて CCC との連携で市立図書館の建設が決まっていた愛知県小牧市ではね、建設計画の賛否を問う住民投票にまで発展しましたよね。そして反対多数で計画が否決される事態になりました。
番組の後半では TSUTAYA の参入で波紋を呼んでいる新しい図書館についてもう少し詳しく伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は新しい図書館と題してお届けします。
TSUTAYA の参入で波紋を呼んでいるという公共図書館ですけれども、いわゆる TSUTAYA図書館の2巻目となる神奈川県の海老名市立図書館も去年の10月にオープンしました。
はい、
武雄市図書館と同じように書店やカフェを併設した明るい空間が広がっています。で、座り心地のいいソファーにですね、販売用の書籍あるいは図書館の蔵書の区別なく本を持ち込むことができて、コーヒーを飲みながらゆっくり読書をすることができるんですね。
はい、まあ、ただね、この海老名でもトラブルが起きたんですね。CCC と共同で運営にあたる TRC 図書館流通センターが関係の解消を申し出たんですね。これは後で撤回しましたけれども、きっかけとなったのは CCC による蔵書の独自分類というものなんですね。
はい、
図書館の蔵書の分類手法として標準的なのは日本十進分類法というものなんですけれども、はい、それではなくて CCC の、ね、書店に準じたライフスタイル分類を採用したという点が問題視されたんですね。
ほう、この日本十進分類法というのは書籍のジャンルに3桁の数字を規則的に割り振ってあるので、まあ、司書さんですとか利用者の方が目的の本を本棚から見つけやすいんですね。
はい、
で、これに対して CCC の手法としては生活シーンごとに細かく分類するといった手法になっています。
はい、
例えば料理の場合ですとキッチンあるいはおもてなしといったシーン別に分類されていまして、そこからさらに一人ご飯とか節約料理といったように細分化されています。
はい、で、これはね、特に目的なく見て歩く分には好奇心がね、かきたてられるわけなんですけれども、規則性がないので目当ての本を探し出しにくい場合もあるんですね。それに旧約聖書の出エジプト記がね、海外旅行というところに分類されてたりといったように、
あ、
まあ、明らかに間違った分類が少なくなかったという点も批判を浴びました。
まあ、それに日本受信分類法で機能していた現場が、まあ、混乱してしまったということもありますし、独自分類のルールがはっきりしていなくて運営パートナーである TRC にも明らかにされなかったということも両者の溝を深めたようですね。
はい、まあ、こうした、ね、考え方の違いから不信感が膨らんだということで、一時的にとはいえ TRC は CCC と関係を解消する道を選んだんですね。
ただその一方で、この CCC のライフスタイル分類というのは、来館者が思いがけない本と出会えるといった利点もありますよね。
はい、まあ、その点ではね、図書館というよりも書店的と言ってもいいかもしれないですよね。それにカフェのある居心地のいい空間というのは、これまで図書館に興味がなかった人も呼び込んで新しい利用者も開拓したというのは事実なんですよね。
竹内図書館はオープンから半年で来館者数が以前の同じ期間のおよそ4倍50万人を突破しました、うん、で海老名でも平日の来館者数が改装前のおよそ3倍の3000人になったそうです、うん、
地帯図書館の登場はね、昔ながらの価値観で運営され続けてきた、そういったその図書館の在り方に対する挑戦ということであったわけですよね。それと同時に時代のニーズに合わせた図書館の進化という側面もあるんですね。
実際そういった新しいアイデアを取り入れて図書館の固定観念を打ち破ろうとする動きが全国各地に広がっているようですね。
そうなんですね。例えば東京都千代田区の区立千代田図書館、こちらは周辺のオフィス街に勤めるビジネスパーソンを対象にセカンドオフィスとしての機能を充実させたというのが特徴なんですね。電源付きの机が82席あって無線 LAN も無料で使えるんですよね、なので開館の時にはスーツ姿の利用者の列ができることもあるんですって、
はい、
それに近くの書店街の蔵書まで調べてくれるコンシェルジュがいるというのもユニークですよね。
ビジネスに使える区立図書館ですか。それから東京都世田谷区にある受け渡しと返却に特化したカウンターだけの図書館ですとか、あるいは駅ビルにテナントとして入った川崎市の図書館みたいに利便性の高い駅地下タイプも増えているそうです、カフェを併設する図書館も最近では多く見られるようになりました、
はい、でね、こうした動きが活発になったのは2003年のね、地方自治法の改正というのがきっかけなんですね、
はい、
公共施設の管理運営をね、民間企業に委ねる指定管理者制度というものが導入されてね、地方自治体が図書館運営を民間に委託するケースというのが急増したんですね。
利用者のニーズに応えて図書館のサービスと設備が急速に充実していった一方で、蔵書にベストセラーの新刊が増えたのもこの時期からですね、
はい、来館者数やね、蔵書の貸し出し数というのは数値化しやすいですよね、うん、そういうこともあって民間委託による行政サービス向上の成果として自治体が、ね、アピールしやすいんですよね。
あ、なるほど、
この結果ね、貸し出し数を増やすことを主眼に本が選ばれるという傾向が強まって、全国の図書館がこぞってベストセラーを大量に購入するようになったんです。
人気作家の新刊や文学賞を受賞した作品などは数ヶ月の予約待ちすら当たり前になりまして、待ち時間を解消するために何冊も新刊を購入するという図書館も増えました、最近では図書館を無料貸本屋と揶揄する声すら上がっているそうです。
こうした状況に新潮社の佐藤孝信社長が異論を投げかけたわけですね、一部の新刊について1年程度の貸し出し猶予期間を設けるといった配慮を求めたんですよね、
はい、
でこれは図書館は民営の営利事業の一環ではなくて教養主義であるべきで、新刊本を所蔵するということで作家の生活を、ね、脅かす側面があることに理解を求めたいということだったんですね。
実際にこの10年で公共図書館での貸し出し冊数は2割近く増えたんですけれども、その反面書籍の推定実売部数というのは右肩下がりになっているんですね、図書館での新刊本の貸し出しと関連があるということではないんですけれども、本は昔と比べて売れなくなってきています、
はい、読書人口を増やしたいという思いは出版社も図書館も同じなので、共存できる道というのを探りたいところですよね、それに図書館は絶版本だとか郷土行政の資料といったようなね、こう普段では手に入れにくいね、そういう資料を揃えて利用者が知識を得る場所でもあるんですよ ね、
そうですね、
時代に合わせた変化というのは必要なんですけれども、貸し出し数に踊らされずにね、本質を守るっていうことが求められますよね。
民間企業が時代の要請に合わせて図書館の新境地を開いていく、こういったトレンドは必然なんですけれども、そういう図書館の本質をきちんと守った上で進化していくっていうことが地域の発展にもつながりそうですよね。今発売中の本誌日経トレンディ2月号では、今回ご紹介した図書館以外にもいろんな設備サービスが登場している実例についてご紹介しています。ぜひご覧ください。パワーピックアップ、今週は新しい図書館と題してお届けしました。
カタボーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているゾンビ好き畑坊さんが、今週一番気になっているものは何ということで、畑坊さんです、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回ご登場いただいた際はスターウォーズ関連ということだったんですが、はい、今回はエンタメですか？
違います。
ほう、
何年僕登場させていただいてるかわからないんですが、うん、初めて、うん、デジタル家電的なものを。
デジタル家電的なもの、
はい、デジタル家電ですね、はい、キングジムが2月12日に発売する、うん、ポータブックという、製品を、
はいはいはい、
紹介します。
あのポメラにパソコンがくっついたのか、パソコンのキーボードがポメラになったのかみたいな感じのやつですよね。
そうですね、はいはい、あのコンパクトさが売りの、うんうん、でキーボードが折れ曲がって、うん、折れ曲がるなんて言っていいかわからないんですが、真ん中から割れてコンパクトに収納できる今までになかったノート PC ですね、はい、
あの今ですね、うん、それこそノートパソコンもかなり小型化が進んでいて、うん、11型ぐらいのノートマシンだと、うん、結構、ね、1キロを切る、ね、うん、700グラム台とかっていうものもありますけれども、はいはい、それよりもさらにぐっとちっちゃくなるっていうことなんですよね。
そうですね、サイズは A5 サイズよりちょっと小さいくらいで、重さは、そうなんです、
そんなにちっちゃいんだ。
ちっちゃいんですよ。それで重さは830グラム ということで、本当にあの女性の小さなカバンにも入れて歩けるようなサイズと重さですね。
ポイントですね。
あとあのフットプリントが小さいっていうところは、うん、その電車の中のテーブルとか、
うん、
で広げるときにすごく役立ちそうですよね。
もう完全にあのこの製品は用途を特化していて、もうとにかく出先で、うん、移動中など、うん、もう出張や外回りの方が合間で使うといったような用途に、うん、
限定してる。
そうですね、
でもキングジムの得意とするところですよね。
そうですよね、
本当にそういうそこだけっていうところで、うん、まあ、これ進化の過程としてはそのポメラからずっと進化していってるのか、どういうことなんですかね。
一応ですね、うん、全く別のチームが開発したものではあるんですが、やはりキングジムとしては、うん、まあ、ポメラ以来のチャレンジの製品だと言っているという、うん、ですよ
ね。ポメラは本当に大ヒットしましたしね、うん、
あのただまあ移動中にとにかくその軽さとか、うん、というところを重視しているので、うん、結構性能の方はそんなに高くはなくて、うん、はいはいはい、CPU もそんな最新のハイスペックのものではないですし、そのハイスペックを求める人にとっては不満は結構あるかもしれないなと。あ、そうね、ただあの例えば出先で、うん、プロジェクターにつなぎたいみたいな人のために、うん、VGA 端子はついているとか、うん、まあ、端子系はほぼ一通り揃っていたりだとかで、
そこはね、タブレットとかと比べるとだいぶ優位ですよね。
そうですね、うん、なんでその辺を不満を解消するものとして、うん、タブレットにはできないことはちゃんと搭載してますよというふうなものです。
なるほど、ね、なるほど。
まあ、実際に触ったんですけども、うん、そのキーボードが動くので、
こういうふうになるんですね。
ちょうどここにパンフレットがありますけれども、ね、キーボードが真ん中からパカッと割れて、はい、羽を畳むように、収納できるということですね、
はい、気になるのはそのキーボードを、ね、使ってみたっていうところの感覚がすごく気になるんですけど、はい、どんな感じなんですか？
あの可動式なので安定性が悪いように見えるんですけども、
う
ん
う
ん、実際は全くそういった不満はなかったですね。で画面の方は8インチなんですけども、うんうんうんうん、キーボードは12インチサイズについてるくらいの大きさがあるので、
大きいですね、
はい、なので指が変なとこ押すとかですね、そういったところもなかったので、
そうですね、キーボードはある程度の私ちょっと大きさが欲しいっていうふうにずっと思ってるので、
まああのピッチ、キーボードのキー一つ一つの間とストローク、うんうん、その深さですね、が結構こうじゃないと嫌だっていう方が、そのモバイルマシンの導入に悩む、ね、ポイントだったりしますよね。
ただ気になる点が、あの先ほどのスペックが高い以外に2つありまして、はい、まず先ほどその8インチの画面ということで、はい、小さいんですよね。
当たり前じゃないですけどね、はい、
で通常の Windows 10の画面がそのまま小さくなるので、うん、結 構見にくいんですよね。なので、例えば暗い場所でとか歩いてると、まあ、もう本当近づいてみなきゃいけないんじゃないかなっていうのがいやいや一つあるのと、あと最大の気になるところはちょっと値段が価格が高いというところです、
ね。おいくらぐらいなんですか？
9万円くらいになりそうということなんですよね。
結構立派なお値段です ね、
ね、そのあくまでもこれサブの1台で、うん、しかも出張とか移動の用途で使うという時に、うんうん、9万円出すかっていうとちょっと気になるなというところですね、
う
ん、
そうですね、まあ、特にあの Windows 8の8インチタブレットみたいなのが一時期もう2万円を切るぐらいの値段で出回ったりしたじゃないですか。そこから考えると、まあ、同じ Atom のプロセッサー、まあ、これかなり新しいやつ積んでますけれども、で9万円だ、要はもう完全に、うん、例えば D サブだとか、うん、フルサイズの USB といったような、うん、拡張性を持ってなおかつフットプリントが極めて小さく、キーボードは大きくないと嫌だっていう、このいくつかの条件に綺麗にはまりさえすればかなりお買い得、
うん、でも例えば女性とかだったら、なんかその本当にねしつこいようですけど、カバンにすっきり入って軽く持てるっていうのってすごい重要なポイントなんですよね、うんうん、だからなんかそのいいような気もするんですけどね、
ハマる人には本当にピタッとはまる感じがしますね。
そうですね、
まあ、ポメラ自体が結構その割り切った機能で使い手を選ぶところがありましたから、まあこのポータブックも同じようにハマる人はドハマりする、知らない人は全然知らないっていう。いや
でもね、本当にね、それはねすごく新しいっていうかね、本当に一番今の時期に求められることで、この人が絶対買うっていう、本当にキングジムの社長がおっしゃってるんですけど、その10人に1人が絶対買うっていうのはヒットするっていう考え方なんですよね、うん、そうですね、うん、
どっちつかずのこう誰が買うのかが見えてこない製品の方がかえって今危ない時代かもしれないですね、うんうん、
はい、
わかりました。さあ、それではハタボーズスコアに参りましょう。このキングジムのポータブックのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、5、6万円になったら買う度10点違いますか？
なんかどっちに4個になってますか？5、6万円になったら買う度10点全然断じてないんですけど大丈夫ですかね。
5、6万円になったら買います度10点です。
はい、
はい、
なるほど。まあ確かに、うん、それぐらいかな。5万切ってほしかったなまあ今後に期待ということです、
はい
はい、ということでハタボーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのはキングジムのポータブックでした。ハタボーズさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、図書館、あの冒頭で箱人がおっしゃった通り、うん、僕も社会人になってからさっぱり行かなくなったんですけども、うん、一番通っていた大学生の頃っていうのは、うん、学術論文を探す場所だったんですよね、うんうん、でその一番勉強しなければいけない時に、まあ、それに最適な環境と資料を提供してくれる図書館っていうのはやっぱすごくありがたい存在だったと思いますし、うん、気に入った本は僕どっちかというと買いたいタイプなので、うん、だからね、ベストセラーを何冊も用意する図書館もいいとは思うんですけれども、昔ながらの図書館もあってほしいなって思いますね。
そうですね、うん、まあ、本当にその別に図書館に限らずですけどもね、いろんなものが時代に変化して進化していくっていう、まあ、ことになってきてるわけですけども、でもそれでもやっぱり本当のね重要なものっていうか本質っていうところを守りながら進化していくっていうのは重要ですよね。
そうですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。 Weekly 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 K Trendy